おはようございます。関東地方は先週梅雨入りとなりました。雨が断続的に続いて寒暖差があります。ご健康には気をつけてお過ごしください。感染症が収まらない、またその対策で生活や事業で困っていらっしゃる方々が多くいらっしゃいます。国全体のワクチン接種はわずかですが、高齢者の方々のワクチン接種が進み、今月、来月には2回目の接種を受けられる方々が増えています。早い収束と生活環境の回復を願い、お祈りをしております。昨年から長期間医療活動に尽力してくださる方々には、大変な忍耐とご苦労が続いています。感謝いたします。ご健康が、また生活が支えられますようにお祈りいたします。さて、私たちは平和のようであっても、困難な事態や予想外のことが絶えず起こってきます。そのような時はどのようにしたらよいのでしょうか。日野原茂明先生は大勢の患者さんの相談に乗られる中でこのようなことをおっしゃいました。心の平静は避けようのない災難によってしばしば脅かされます。人はそれを不運不幸と呼びますが、本当の不幸は災難それ自体を言うのではなく、災難を契機に一切の望みも持てなくなってから始まるものです。私はここで困難なことでなく、そこで一切の望みがなくなってしまった時に心の平静さや幸いを失うのだと教えられ、心を痛めています。しかし聖書は困難や避けようのない災難に遭う私たちに温かい関心を持って深い思いで近づいてくださるのが天地の創造主である神様であることを示しています。ここに確かな望みを思います。神様は御子イエス・キリストを私たちのもとにお使わしになりました。それはすべての人が神様のもとに帰ることを望まれたためです。誠の幸いな人生を生きるようになるためでした。私たちを愛されたイエス様は、ご自分の命を神様に十字架の上で捧げてくださいました。御子イエス様は、弟子たち、また私たちに、望みの言葉で約束してくださいました。ヨハネにいる福音書16章33節、お聞きください。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私たちに対して勇気を出しなさいとおっしゃいます。なぜならイエス様がすべての困難や患難、病にも勝利してくださったからだとおっしゃいました。墓に葬られたイエス様でしたが、弟子たちに復活されたお姿を現され、目の前で天の父なる神様のもとに昇られました。勝利されたイエス様が弟子たち、また私たちのすべてのことへの望みとなってくださいました。困難、痛みの中で私たちと共に進まれ、あらゆる事態に立ち向かってくださるからです。事態を変えてくださるのです。ペトロとヨハネはイエス・キリストこそ人々を神様から離す罪より救ってくださる救い主ですと語り、人々を悔い改め方向転換させて癒す働きをしました。そのために指導的立場の 祭司長、長老、議員たちに捕らえられます。もう語るな、と脅しもされました。しかし、その場から不思議に解放されたペトロとヨハネは、他の弟子たちのもとに行きます。もうやめてしまうか。それでもイエス・キリストを伝えるか。彼らはその事態から逃げることなく、神様にこの事態をお委ねし、心を一つにして祈ります。私たちは困難の中に立たされたとき、どのようにしたらよいのでしょうか。迷うことがよくあります。弟子たちが教えています。その時には恐れることなく、生き方の原点に帰ることです。その原点とは、何かを起こそうとすることより、まず神様の前に進み出ることでした。すべてを神様に申し上げ、訴える祈りからでした。そこにはイエス様も共におられ、支えてくださいます。今日の聖書箇所です。使徒言行録4章29節と30節です。29節。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。まず何度も脅されて危険な事態であることを神様に申し上げます。そしてそのような中でも神様が求められるイエス様の福音の御言葉を語れるように、しかも思い切り大胆に語れるようにと訴えました。私たちも置かれた苦しい事態を率直に申し上げていいのです。神様はすでにご存知でいらっしゃいますが、私たちの祈りを待っておられます。ここで率直で切迫した祈りをするヒゼキヤ王を思います。圧倒的軍事力でユダ王国を囲むアッシリアです。降伏せよとの文書を突きつけます。受け取ったヒゼキヤは神殿にそれを持って駆け込み、このように祈ります。イザヤ書37章17節。お聞きください。主よ、耳を傾けて聞いてください。主よ、目を開いてご覧ください。そしてヒゼキヤは、あなただけが主であることをアッシリアに知らせてください。と祈りました。答えられました。人の知恵や力でなく、神の御手により事態が大転換しました。次に30節。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。癒しや印、不思議な技。これは弟子たちの証言が真実であることを人々に知ってもらうためでした。弟子たちの語る言葉が単に彼らの言葉でなく、神様の力によること、神様の確かな導きがあることを表していただくためでした。主イエス様はその祈りに先駆けて答えておられました。マルコによる福音書には16章20節にこう記しています。お聞きください。主イエスは彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。なんと幸いなイエス様のお働きとお励ましでしょうか。神様に向かって祈る。 ここからすべてが始まります。祈りは形や言葉もあります。大勢の前で祈る、出来上がった祈祷文もあります。しかし多くの場合、言葉にしようにも言葉にならない、整えられない祈りもあります。切実でうめきの叫びがあり、訴えもあります。そしてそこから神様への静かな感謝と賛美の祈りが生まれます。このような祈りが教会祈祷会でなされていったら幸いと思います。弟子たちの生き方や聖書の言葉にますます励まされていきたいと願っています。そして教会はどのような時も変わらずに心を一つにして祈ってまいりたいと思います。どのような中でも大胆に福音を述べ伝え、一人でも多くの方々が確かな望みを得られ、救われる幸いな人生を歩んでいただけますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様が私たち一人一人を愛し、神様の家族に迎えられるようにご自分の命までも捧げられました。そしてその死を破り復活なさいました。心から感謝をいたします。今私たちは弟子たちと同じように聖霊なる神様に助けられ、イエス・キリストの福音を述べ伝えています。弟子たちが願ったように、あなたの御業がなされ、多くの人々が福音により確かな望みで幸いな人生を歩まれますようにお働きください。また今さまざまな事態で困難にある方々を御手で励まし助けてください。そして私たちが愛する家族や隣人と神様の恵みを分かち合えるようにしてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。